皆さんは迷子になったことがあるでしょうか。幼い頃迷子になったことがあるっていう人はきっとね、少なくないだろうって思うんですよね。僕もあるんですよ。で、あの時のこの不安な気持ちというのを思い起こすことができる方もね、いらっしゃるんじゃないかなって思うんですけれども、私はですね、多分、2回ぐらいあったんですね。1回は多分デパートの中だと思うんですよね。両親やこう妹と一緒だったんですけれども、僕だけがちょっとはぐれてしまって、このあってね、本当にこうどうしようどうしようって思っちゃったことがありました。まあ、すぐに、まあ、割とすぐに見つけてくれましたけれども、でもう一度はですね、今度は町の中なんですよ。どちらもね、僕が小学校に入るか入らないかぐらいの時なんですけれども、町の中で母親と一緒にいたと思うんですけれども、母親がこう買い物をしている時に、まあ、気づいたらば母親がいなくなっちゃっているっていうか、僕の方がその母の姿を見失っちゃったんですね。で、勝手になんかどんどん逆の方向に進んでいってしまったらしいです。その時の状況をくっきり覚えているわけではないんですけれども、だけどもですね、その時のこの慌ててなんかおろおろしていた時のようなこう気持ちとか、何かこう自分自身がこの世界や宇宙の中でたった一人こう取り残されたような、なんかこう泣きたくなるような恐ろしく不安な気持ちを抱いたっていうことはなんか覚えているんですね。ですから見つけてもらった時は本当ほっとして、なんか抱きついたのか泣いたのか、なんかね、そんなようなことになったような気がしています。この迷子っていうのはこう自分がいる道がこう見えなくなってしまうっていうふうなことですよね。で、今日はヨハネによる福音書のこう14章をご一緒にこう開いて今味わせていただいているんですけれども、先週は13章でしたね。そこにはイエス様の弟子たちの足を一人一人洗われるっていうその出来事がありました。で、その後のところでイエス様はこう弟子たちに言われたんですね。自分はこう弟子たちの元から離れていく、もうあなた方は私を見なくなるぞと。で、それは皆さんご存知のように、その意味するところはイエス様はこれから十字架にかかられるために捕らえられていく、まあ、十字架でこう死なれるわけですけれども、でそのことをこう告げられたんですが、でも弟子たちはその意味というものをその時は捉えきれていないわけです。でもイエス様がそのように、私はあなた方のもと離れていくというふうなことを言葉を聞いたときに、きっとその時の弟子たちの気持ちというのはとっても不安だっただろうなって思うんですね。で、それこそ迷子のように、あなたがいなくなったら私たちは、いや、この私はどうしたらいいのって思ったと思います。というのは、弟子たちはこの彼ら一人一人は彼らなりのこの一途さを持ってイエス様にどこまでもついていこう、この方に従っていこうって思っていったわけですから、そのイエス様があなた方のもとを離れるって言われてしまった、何かこう見放されたような気持ちを抱いたとしても不思議ではないと思うんです。で、今日読んでいただいたこの14章の中でですね、まあ、その後も続くんですけれども、でもこの14章の中で特に有名な言葉というのはこの6節の言葉だと思うんですよね。イエス様がご自分のことを表現された、まあ、自己紹介された言葉です。6節のこの前半にこう書いてあります。私は道であり真理であり命である。 ね、よく知られている言葉だと思います。イエス様は、これ驚くべき言葉だと思うんですけれども、ご自分のことをご自分が道だっておっしゃっているわけです。こんな自己紹介ないですよね。イエス様、私があなたの道なんだと。だからこの道である私から離れない限り、そこから飛び出そうとしない限り、あなたは迷子になることはない。そういうことだと思います。なぜかといえば、道である私こそ、イエス様こそ神様の真理であり、また命そのものなんだからって言っているわけです。でもこの私は道であり真理であり命であるっていうこの有名な言葉は、これだけね、こうなんていうのかな、引っ張ってきてこう聞くと、とてもこう抽象的にこう響くような言葉でもありますよね。哲学的というか、ひょっとするとちょっとこの現実的なというか、こうリアリティをこう感じない言葉として聞こえてくることもあると思うんですけど、でも私は今回今日のお話のこの準備をする中で、あ、これは決して抽象的なことではないなっていうふうに思わされたんです。これは先ほども申しましたように、こう自分が迷子になっている、神様のもとから自分は離れてしまって、どこにいるのかわからない迷子になってしまっていると思う人にとっては、これはとても力強いリアリティのある言葉として聞こえてくるんじゃないでしょうか。私が道だ。そしてこの道に戻ってきたって言える方は、私はこの道であるイエス・キリストのもとに引き戻されて、霊的な迷子からは解放されたんだと。で、そこで神様の真理に導かれ、神様の命、永遠の命をいただいたんだって、皆さんきっとクリスチャンである方はどこかでそういう安心感、そういう平安をいただいているんだと思います。ここでイエス様はこの後でですね、6節のところで、私は道であり真理であり命であるっていう言葉の後でこうおっしゃってるんですね。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができないっておっしゃってます。私自身が父なる神様に至る道なんだっておっしゃっているんです。私という道は父なる神様とつながっているんだと、本当に親しくつながっているんだと。だから弟子たちよ、あなた方が今後私を見なくなると言ったって、ここで14章の一節の言葉です。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさいとおっしゃっているんだと思います。そういう意味合いでこの14章一節の言葉があるんだろうなって思います。そしてその内実は何かというと、イエス様おっしゃいました。すぐその後で、私の父の家には住むところがたくさんあるんだからっておっしゃっています。私たちのこう究極の住まいですね、ホーム、行き着くところというか帰り着くところというか、それがあるんだと。私の父の家にあなた方を住まわせるっておっしゃってるんです。素晴らしい慰めですよね。私たちこの地上の生を超えて、やがて父なる神様がご用意くださる真の憩いの家、そこに導いてくださるんだ。それをご準備するために私は から消えて地上の生を終えて十字架にかかって、でもやがて復活してあなたをまた迎えに来るんだってイエス様おっしゃってくださっているんです。お約束です。神様のお約束は必ず果たされるんです。あなた方を迎える。だからそこの迎えるまで、そこに至るまで、このイエス・キリストという道の上を歩きなさい。そして私は道であるんだから、私があなたが離れないとかフラフラすることがあるかもしれないけれども、私の方があなたを離さない、私があなたを離さず共に歩む、歩んでくださるんだ、そのようにこう言ってくださっているんだろうと僕はここを聞きました。心を騒がせるなっていう言葉ですね。この一節の言葉は、この言葉は他でもこう出てくるんですよ。27節のところにもこう出てくるんですね。まあ、27節ちょっと読んでみると、この同じ14章です。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるなっていう、ここにも心を騒がせるなって出てきます。これが今日のメッセージですね。私たちのこう昨今の現実、本当に心騒がせることばかりが多いと思います。今度の祈っていただきましたけれども、この新型コロナウイルスの問題もしかりですよね。安倍首相は少し前にこの 1,2 週間の間がこう一番こう、まあ、勝負どころだなんてことをおっしゃってましたけど、この 1,2 週間っていつまで続くんでしょうか。今週になってもまたこの 1,2 週間って言われるんでしょうか。もちろんこう感染拡大というものは心配ですけれども、それに伴ってさまざまなイベントや集会が中止になり、今日も北関のいくつかの教会は礼拝を中止にしています。また、まあ、学校や会社もそうですよね。テレワーク、あるいは小学校中学校高校も急に休みになってしまっている。仕事を行きたくても行けない人が増えている。非正規の方たちは収入が得られなくて大変、仕事を失っている人が多いです。またデマが飛び交い、パニック心理から商品の買い占めに走る人も出ていましたね。でさらにはこのような中で何かこう人が集まること自体が良くないことのように思われたり、あるいは最初のところが中国の武漢でしたから、こう中国の方々に対するこう偏見みたいなものや、あるいはハクションってね、くしゃみをする人とか咳をする人、誰だってくしゃみをしたり咳するわけですよ。もうそれなの遠慮してなくていいです。でもそんなような人に対してですね、なんかこう白い目で見てしまったりとか、この体調が優れない人を何かちょっとこう避けたりするような、敬遠するかのような風潮がないとは言えませんよね。もちろん咳エチケットみたいなものは、まあ、常識としてね大事だろうと思いますけれども、でもそれはヒステリーなことになることではないと思います。そしてこういう状況の中で緊急事態という名のもとで、もしかすると権力が介入し法律や憲法を都合よくいじろうとすることも起こりかねません。またそうでなくったとしても、私たち、まあ、いろんなこう不安、心騒がせること多いじゃないですか。自分自身のこの体のこと、この心身の健康のこと、皆さんそれぞれあるでしょそして家族のことだって心配なこといっぱいあると思います。僕もありますよ、親の介護のこととか、またね、それぞれ皆さんのお子さんのこととかお孫さんのこととか、具体的なこといろいろきっと終わりだと思います。そんなことのから離れることできない私たちですよね。思い悩み、思い煩いあります。でもイエス様はそんな私たちに今こう言っておられるんです。心 心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。端的であり、とても力強い言葉だと思います。僕はこの言葉は本当にね、刺さってきましたね。今の来年度のことを考えようとする時期じゃないですか。総会資料などをね、それぞれ書いているわけですけど、川越教会のなんか来年度のこう、なんていうのかな、みんなでこう、この政府を一つの政府にしたいっていうふうなこと、今まであったのかどうかわからないんですけど、僕、できればね、この14章の一節の言葉、これ、来年度の教会の政府にできたらいいのかななんて、今、思っているんです。これはとても力強い言葉です。励まされる言葉です。心を騒がせるなと。神を信じ、また私を信じなさい。これは言い換えれば、こういう時こそあなた方は冷静になりなさいということだと思います。神様を信じなさい。そして私をも信じて心の平和を得なさい。信仰っていうのは、信仰ってね、ともするとなんかこう、イワシの頭も信じみたいなところから、なんかこう、何でもいいから信じるっていうね、盲目、盲信みたいに思う方がいるかもしれませんけれども、そうじゃないんですよ。そうじゃないんです。お約束を信じるんです。神様の言葉にご自分を合わせるんです。目くらめっぽを信じるんじゃないんです。盲信ではなくて、御言葉に本当により頼む中での落ち着きと冷静さが与えられるのが本当の信仰なんじゃないですか。イエス様という道にしっかりとどまっているものは、社会の風に簡単に動かされません。むしろじっくりとその置かれた場所に根を張るっていうことは、つまり祈りを、そこで祈る生活をするっていうことだということもできると思うんですよね。本当にその置かれた場所で自分自身がとどまって祈って、誠実に自分自身ができることを探し見つけて、それを自分がしていくっていうことだと思います。今日3月の8日、3日後は3月の11日を迎えます。東日本大震災から丸9年が経つことになるんですよね。でそれとの関わりでですね、ちょっとお話ししたいことがあるんですけど、最近私はこんなお話を聞いてね、とても心が動かされたことがあったんです。それは福島県の南相馬市っていうのがありますよね。でそのところで仕えておられるこうカトリックのシスターたちの話なんです。福島は大変な被害を受けました。津波もありました。市、原子力発電所の爆発事故、放射能漏れ事故が起こりました。で、カトリック教会ではですね、震災後その福島の特に困難な状況に置かれている人々を支えるこの地元の活動が、いろいろあるわけですけども、そういった事柄にこう協力して復興支援をこうするという施設をこう作ったんですね。いくつかあるんですが、その一つにカリタス南相馬というところがあります。このカリタスっていうのはこれラテン語でしょうかね、愛、ラブの愛、愛っていう意味です。カリタス南相馬で、この南相馬はこの津波の被害もありましたけれども、それはもうだいぶまた家も新しく建つようなことになってきていますけれども、でも一番深刻なのは放射能の問題ですよね。原発からもこう近距離にあって、多くの人々が外にこう移らざるを得なくなりました。避難解除が出たんです。2015年ですか。でも、そこに戻ってくる人々のはそんな多くはないし、またその中の多くは高齢者です。だから、その生活の再建は簡単なことではありません。で、そこで、その場所に、決して若いとは言えないシスターたちがその場所に住み込んで 講師をされているんです。でその中の一人であるシスター吉岡という方がいらっしゃるんですが、この方は初めはそこに行くつもりはなかったんだそうで、この福島を最初にこう見たときはこうただこう様子を知りたいというボランティアのためにこういらしたんだそうですけれども、現地を見たときに私はこのままこれで終わるわけにはいかないと、帰るわけにはいかないという思いが与えられて、そしてこれはたった一人でこうできることではもちろんないし、何人かでこの支える働きをしていきたいということを思われたそうです。でそのことをカトリック教会に話したところ、ではその場所にね、こう修道会を作りましょうということで、まあ、小さな修道会を作った。でその修道会にこう使えるものとしてあなたは働きなさいっていうことになって、で修道会もでき、そこで彼女たちが何人かの余命って言ったかな、4人の方とそこで使えて働くようになったと。でその南相馬の方たち、また小高町っていうんですか、そのところの方たちに彼女はこう現地の人に聞いたっていうんですよ。私たちここでどんなことをしたらよろしいですか、どんなことを望みですかって尋ねたところ、こういう答えが返ってきたっていうんですね。具体的なあれこれということではないんです、ただこの場所に一緒に住んでほしいと、一緒に住んでほしいと言われたそうです。ボランティア活動も確かに尊い働きなんです。ですけれどもボランティアっていうのは行ったらまた帰るわけですよ。で仕事持ってる方っていうのはそんな何度も何度もこう頻繁に往復ができないし、ましてやこうご家庭を持ってたりする方はなかなかそれができない。ここがねカトリック教会の強いところですね。シスターたち、私たちは家庭持ちません、しかも独身です、わかりました、住みます。そしてそのところで継続的な間を空かせることがない日々の復興の支援の働きをそこですることをしたっていうことが続いているっていうんです。このシスター吉岡さん、多分60歳を超えられてからここで使えるようになったということです。でその働きをする中で知らされたことは何か、シスター言うんですけれども、それは心の復興、心の復興だと。外側の復興じゃなくって内側の復興、人間そのものの回復で、これは本当にこう時間がかかると思うっておっしゃってました。もうシスターが関わりを持たれてから6年ほどが経たれるんですけれども、初めはですねこのサロンのようなところがあって一緒にこうお茶を飲むことからこう始められたそうですが、初めのうちはですねこう集まってこられる方々、こうぽつりぽつりといらっしゃる方々に何にもね質問しない、聞かないっていうんです。もちろん名前も書かない、黙ってお茶を飲むだけ、お話ししてくださいってことも言わない、お話を強要しないんです。他の者には言えない、口の外には出せない辛い思いが深くあるから、それはその人の内側にあることなので、それを無理やりね出させるなんてことはしないけれども、時間かけていく中である方はそういう中でポロッと心の内を聞かせてくれたりすることがあるっていうんですね。ポロッとでいいっておっしゃるんですよ。こうね証のような文章をこう書くんじゃないんですよ。私の娘がねみたいなね一言をポロッと言う、それで十分。そういう中で時間をかけてこう信頼関係が築かれていった。でそのシスターおっしゃるんですね、私たちの役割というのは言ってみれば助産婦、助産師のようなものだと。新しい命が生まれ出てくるまでその人の心音を聞きながら、この時を大切にその人と一緒に共に歩んでいく、そういう仕事なんだって思うっておっしゃってました。 ですからこの働きの中心はどこにあるかというと、シスターたちは毎朝集まって朝のミサを必ず行う、これが中心だっておっしゃるんです。朝だけじゃない、お昼にも一度そこから退いて、自分の部屋に退いて30分間祈って、また人の前にこう出るんだっておっしゃっているんです。頭が下がる思いがします、うん、そしてそこで復興の、まあ、お助けをするわけですけど、でも復興っていうのは目に見える復興も確かにこう大事だけれども、生活の再建って大事だけれども、でも人々がこの辛く大きな震災の出来事を通してまた経済的に恵まれるっていうことよりも、経済に依存しない本当の幸せを探そうとされている方たちがいるっていうことを感じますっていうことをおっしゃってました。ある方は、私はこの震災本当につらかったけれども、この震災がなかったらきっとまた前の生活をそのまま続けていたことでしょう、でもあのままでいいはずはなかったと思う、私は新しい生き方を始めたいんだって言われる方もおられるそうです。シスターは、はあ、これは神様からの、もうこの場所への、いやこの場所だけじゃない、もう全世界へのチャレンジだろうって思うっておっしゃってました。シスターは、自分はいつも死の祈りで御国が来ますようにって祈るけれども、本当に真剣に祈っていただろうかって思う、この南相馬で全く新しく生きようとしている人々、互いを受け入れ合って、弱さを受け入れ合って、皆兄弟のように助け合って生きている人々がいる。ここに神様の国のモデルがあるように思えるっておっしゃってました。この南相馬で、福島のあの大変な中で、新しい何かがイエス様と人々によって始まっているように思いました。イエス様があの十字架と復活の出来事を通して私たちにしてくださったことは、場所を用意するっていうことです。14章の2節にも3節にも場所を用意するっていう言葉をイエス様はおっしゃってます。場所です、居場所です、私たちの居場所。その居場所にはイエス様が一緒にいてくださる居場所です。そういう場を作るために私は十字架にかかるんだと言われるんです。あのヘブル書の中でもこういう言葉があるんですね。ヘブル書13章14節、口語訳でお読みしますとこういう言葉です。この地上には永遠の都はない、来たらんとする都こそ私たちの求めているものである。私たちの目を向こうに向けさせてくれる言葉ですよね。そしてこれは私たちのこう生きる姿勢を新たにさせてくれるものじゃないでしょうか。先ほどこの震災を通して元の生活に戻るのではなく新しい生き方を始めるんだっておっしゃった方がいたって話をいたしましたけれども、それは福島の方だけじゃない、私たちみんなにこう問われていることだなって思います。クリスチャンというのは自分の罪にイエス様と共に死んで、今度はイエス様の命の中に新しくされて生きるようになる者たちですよね。14章3節でこう言っています。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える、こうして私のいるところにあなた方もいることになるってイエス様おっしゃいました。そうです、イエス様私たちを迎えてくださるんです。それは私のいるところにあなた方もいることになる、つまりイエス様が私たちを離さないっていうことです。こんな欠点だらけで 考えることはもう自己中心なことばっかりで、他者を羨んだり恨んだり羨んだりしてしまって、本当にいつも心冴えてばかりいる私たちじゃないでしょうか。でもそんな私たちであることをよくご存知の上で、いやご存知だからこそ、行ってあなた方のために場所を用意しに行くっておっしゃってくださる。イエス様が一緒に住んでくださる場所を、確かな場所を作るために私は天に昇っていくっておっしゃっているんです。この世の価値観はともすると、強いもの、経済力のあるもの、健康なもの、人間関係の立ち振る舞いがうまいものが勝つというような価値観が支配しているかのようです。でもそれで本当にいいんですか。心が迷子になっていませんかと聖書は、イエス様は問うていると思います。そしてもし道に迷っているならば、私のもとに来なさい、私は道であり真理であり命であるっておっしゃっています。道、十字架の形っていうのはあれ 道ですね。この後ろにも十字架掲げられていますけど、あの十字架のこう縦棒っていうのは、本当こう私たちのこう罪を許し、こう約束の天の住まいを上にこう仰がせてくださる、そういう縦の棒じゃないでしょうかね。そして十字架のこの横の棒ですね、これは本当にこうフラットな、みんな平等で水平で、全ての人がこう横につながっていく棒、こう助け合っていく、こうそういう棒じゃないでしょうか。イエス様は神の子でありながら私たちと共に歩むためにいらっしゃったんです。人の子は仕えられるためではなく、仕えるために来たんだおっしゃってましたよね。私たちだからといってこうなんか大それたことができるわけじゃないと思います。そんなシスターみたいなことをもしかしたらできないと思います。いや私はそんなことできないなって自分自身のことを見て思います。でもね、それぞれの置かれた場所でできることをやればいいんだと思うんですよ。大事なことはこう自分だけを見て、自分の内側だけを見て心騒がしていた、そんなこう目線ではなくって、私たちのための道になってくださったこうイエス様にこう目を向けて、上を仰いで自分からイエス様へと目を向け直して、置かれた環境の中で誠実にできることをしていく、歩んでいきたいなって思うんです。そこには天の住まいが用意されているものだけが知る、この地上では与えられない深い大きな喜びがあるんだと思います。お祈りいたします。主なる神様、御言葉を心から感謝いたします。心騒がせるなという言葉を聞きました。心騒がせなくてもよいとおっしゃってくださっているあなたを信じます。なぜならあなたが私たちと共にいてくださるからです。あの詩篇23篇の詩人は、たとえ死の影の谷を歩むとも災いを恐れません、あなたが共にいてくださるという告白をしました。そしてあの詩篇の最後は、私は生涯死の宮にとどまり、そこに住まうでしょうと、そこに住まうでしょうと言いました、言い切りました。神様が私たちの住まいを用意してくださいます。感謝します。ああそこに一体いつになったらば本当に聞こえるんでしょうか。それが楽しみです。でも今は与えられているこの地上の長谷場を歩んでいきます。 周りにつながっている一人一人がいます。その方たちとの関わりを大事に愛を持って生きていきたいと思います。どうぞ神様、弱い私たちです。でもどうぞ力を与えてください。あなたを仰いで、あなたが道だと言われるその道をまっすぐに歩んでいく私たちのその一歩一歩をどうか支えてくださいますようにお願いをいたします。またこの一週間もどうぞ主が共に歩んでくださいますように。許されるならまた来週共に顔と顔とを合わせてこの場で顔と拝する恵みに預かることを得させてください。主イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。